101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。毎日気温の高い日が続きまして、初夏やなという感じになってきましたけれど、今日はそういういい天気に恵まれました広田神社に参っております。広田神社にはこの春には桜の後ぐらいですかね、山いっぱいにこう小葉の三つ葉ツツジというのが咲き誇りまして、もう広田の山は花でいっぱいというふうな感じでしたね。でも今はツツジも終わりまして、木々の緑が神社全体を包んでいます。静かな、そして神々しい雰囲気です。そんな広田神社へやってまいりました。理由がありまして、この次の日曜日ですね、この広田神社では一番こう大事な神事は、まあ我々にとってですけれど見応えのある神事といいますかね、恵み広田の大田植えという行事が行われる。去年も拝見したんですけれど、この行事はぜひ皆さんにご紹介してみていただきたいなと思いまして、広田神社に寄せていただいて宮司さんにお話をしていただきたい、そして当日の様子をお知らせしようと、こんな風に思っています。西宮司さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
時期が参りまして、今年も大田植えの時期に参りましたけれど、もう準備万端という感じですか。
もう本当にね、準備を整えてやっておるんですけども、まあ、沖縄がいよいよ梅雨入りした。
そうですね、
やっぱ梅雨のこのね、あの梅雨っていうのを聞くとやっぱり田植えかなっていうような感覚にもなってきますけども、
そうですね、やっぱり季節が来たなという感じですね。
そうなんですね。はい、
今あの参道ずっと上がらせてきていただきましたが、まあ、随分これも 6,7 年前からですか、参道が随分きれいになって、石畳が馬場先から神社までずっと石畳、そしてところどころにあの解説のプレートが作ってあります。これあんまり皆さん目につかんやないかなと思いますけど、一番最初のところはここは馬場先ですというふうなプレートでしたな。で、大昔はここで皆さん乗り物を降りて、ここから歩いて登りましょうというところでしたやな。もう大昔からあの場所が馬場先
という。そうなんですよね。ちょうどあそこが馬場先でして。
なるほど。
どうもその馬場先のところに旧の西国街道、
通ってたん
ですね。ちょうど通ってたようですね。
そうですな。はい、ちょうどあの市民体育館の前の正門から出てきたとこぐらいですよね。
そうなんです。はい、
であそこから小清水の方へ行くと。
はい、
でそこが馬場先と言って乗り物から降りてここから歩きましょうという場所だったんですが、そこから先ずっとあれ石畳長いですね。
結構長いんですよ ね。この神社まで全部で 600m ぐらい。
あ、そんなあるんですかね。はい、でやや進むとまた一つ別の、標識といいますか道しるべみたいなのがありまして、ここにはあの神社の由来が書いてある。
はい、
そしてずっと登ってきますと小葉の三つ葉ツツジのご説明があったり、はい、そして、大きな鳥居をくぐると本殿に向かうというふうな段取りですが、さあここのその大田植えの神事、これもう大昔からあったんですか。
記録によりますと、
はい、
これなんと永正2年、西暦に直しますと、
はい、
1505年。
そうです
か。大方も500年、
500年以上で続けられているという行事なんですね。
でその次の記録があるのが、元亀2年っていうようなことで、これが1571年
そうですか
の時に記録があると。
あ、そうなんです
か。ですからもう500年以上こう続いた お田植えということで。
いや、神社にはそういう記録が残ってるわけですね。
そうらしいですね。
いいですね。
はい、
お田植えってのはどういう意味なんでしょうね、そのお祭りの。
お田植えをしてですね、はい、そのお米を、清らかなお米をその神社にお供えする、うん、神様にお供えする。まあ、いわば新鮮殿っていうのか、三毛殿っていう、はいはい、のか、まあ、そういった形の田んぼ、
ね、特別の田んぼなん
です。そうなんです。
普通の人が食べるお米を作るんじゃなくて、
はい、
神社に納めるためのお米を、
そうなんです、
神様にお供えするためのお米を、
はい、
それ専用の田屋ということ、は
い、そういうことです。
あ、なんでそんな、
まあ、その専用の田んぼっていうのが、まあ、今回天皇陛下がご上位、はい、なさって、そしてその、
はい、
戦争改元されました、
はいはい、
で今度その11月にはその大城祭っていうお祭りがあるんですけども、そこの時使うお米を取る田んぼがもう選定されました。あの牧場によってですね、
はい、
で杉田と雪田、
はい、
で雪田の方は栃木県でしたか。
なるほど。
で杉田は京都府
に
決まりましてね、
はは、2箇所で、
そこで取れたお米をですね、はい、その大乗祭
に、
はい、使うっていう。
ああ、そうなんですか。
まあ、そういうのもございますから、やはりそのお米っていうのは、まあ、日本人はその農耕民族ですのでね、でうん、やっぱりお米でずっと命をつないできた、
そうですね、
そのお米がいかに大切かっていうことをもっともっとやっぱり一般の子供たちにも知ってもらいたい。
ですよね。
ただお米っていうとスーパーに行ったら、あ、お米があるよと、
あって当たり前みたいなこと、
ね、出なしにやっぱりお米をこなして田植えをして、で1年かけて作るっていうことも知らせるには、やっぱり田植えを行い、
そうですね、
そして子どもたちにもその米のありがたさ、物のありがたさを知ってもらうっていうのもいいんじゃないかなっていうような感じしますけど、
大昔からそういう一番大事な食べ物としてお米を大切に考える、
考えて
で、それをしかも特別の田を使って、
はい、
特別の人たちが田植えをして、
はい、
まあ、そこから一年が始まっていくみたいな感じなんです
ね。そうですよね。ですから必ずその時には田植えの装束っていうのがありましてね、
決まってるわけ、
決まったその装束を身につけて、そしてその神社でお祓いをし、そして田んぼに行って田植えをするという、
はい、
はい、
これも一つの神事です。
神事ですね、
ね、お祭りごとなんですね、
はい、
ああそうですか。そういうのが年々ずっとこう500年も続いてきたという、はい、すごい歴史があるわけです。そんな歴史のあることですのに、あんまりこう目にしないと言いますか、他では見ませんね。
他でね、はい、あの一番まあ有名なところで言えば、この近辺ではあの、はい、住吉大社、
は
あ、あそこがですね、はあ、6月のあそこ日にちが決まっておりまして、14日の日にお田植えをされます。
ああ、大阪の住吉大社で、はい、ああ、
だからそこもあの国の重要民族文化財に指定されてますし、
ああ、そうですか。
それからあとはですね、うん、お伊勢さん、
はい、
伊勢のですね、
はい、
あの別府の伊蔵宮っていうんですけど、そこのお田植えもこれもまた有名です。ああ、かなり賑やかにですね。
ああ、そうなんですか。
そういったのが全国を見受けられますけども、うん、特に兵庫県ではこの広田神社
ですよね。いやいや、その今お名前が出てきました神社にしましても、伊勢神宮にしろ住吉大社にしろ、すごいこう全国的に格式の高い神社じゃないですか。
そうなんです、
はい、でそういう神社のことを昔は寛平大社と言われて、
はいはい、
全国で20ほどしかなかったということですよね。
はいはい、そうなんです
よね。そのうちの一つなんでしょう、はい、広田神社。
まあ、兵庫県でも2社しかありませんから。
兵庫県でも2社しかなか
った、はい、今言いました、ここと、それからイザナギ神社、イザナギ神宮ですね。
ああ、はい、そうですか。まあ、そういう神社だからこそ、そういう神事も大事に守って続けてこられている、まあ、あのそれを支える人たちも大勢いらっしゃるということなんだろうと思いますよね。
そうですよね。
ぜひ皆さん見ていただきたいなと思いましてね。これまたあの行列が並んだりするのがまたね、
そうなんですよね、
素晴らしいなと、この日は朝からどんなことがされるのかちょっと教えてもらえませんか。
朝ですね、まずあの皆さん8時ぐらいにこう神社に集まっていただいて、はいはい、で改めてその皆それぞれの装束をつけてもらう。
役割がいろいろ、
はい、
その役割によってみんな装束が違うっていう。
さおとめはさおとめ、たわらべとかたびと、 早乙女さんがやっぱり一番華やかでしてね、この人たちがやっぱり主ですからね。
なる
だからその早乙女によってこの田植えが華やかに行われるというような感じです。
でまず皆さん お集まりになって神社でお祓いを受けたりされるわけですか、はい、
まずねご本殿でその報告祭をこれから田植えをします
やりますということ、
はい、報告祭をして、はい、それからそれが終わりますと行列を作って田んぼに進んでいく、
うん、なるほどなるほど、はい、さてその本殿でのお祭りが終わりました、はい、これは何時頃ですか。
これがね10時から始まってだいたい40分ぐらい。
あそうなんです。
10時40分ぐらい。
あ、は
い、
そうですか。じゃあまあ10時から始まって40分ほど経った時には今度は行列が出発するという段取りになるわけですね、はい、
で行列を作って出発がだいたい11時ここ出発
11時ぐらいにね、はい本殿を出ていくと、はい、でこれは本殿を出てどっちへ行くんですか。
ずっとねあの参道をね、はい、あの南に
南へ下がっていく。
で一番馬場崎まで、はい、あの行列に行って馬場崎でまた引き返してきて途中あの左折れでですね田んぼの方に池田の方に参ります。
参道の一番南の端にある大きな鳥居のところが馬場崎ですから。
そうです。
あそこまで行ってまた戻ってこられる、はい、で他の方へ行かれる、はい、まあコースはそんなことです。
そうです。
これそうするとあの先ほどのお話で参道が600メートルほどあるとおっしゃったからそれを折り返してちょっと横へ入ってというようなことになりましたら1キロぐらい
1キロぐらいありますね、
なかなかの行列ですね。そうです、もう少し詳しくそうじゃその行列に参加される方の役割とか呼び名とかいでたちとかもちょっとご紹介しておきましょうね。一番先頭はもちろん宮司さん。
いや一番先頭はね、太鼓が参ります。
太鼓があるんですな、はい、担いだ太鼓
です。ふれ太鼓ですよ ね、
ふれ太鼓
これから行列が行きますよっていうような。
なるほど。
ふれ太鼓
かわいらしい太鼓を竿に結びつけて、
は
い、
そうなんです。
それを叩いて歩くという、はい、これも楽しいですね。
そうなんです。
要はあのほら、お相撲なんかでも担いだ太鼓が歩きますよね。
はい、
あれと同じようなことい
わば本当にふれ太鼓。
そうですね、
ですね
始まりますよというふうなことですね。その後に宮司さんですか、
はい
はあ、これはまあ行列の先頭ということで、はい、宮司さんがこれは上下白ですか衣装は。
そうなんです、
はい、はあ、そうですか。白の上下上下というんですね、
はい、上下です、はい、
着物を着られて宮司さんが進まれる。その後ろにどなたが並ばれるんですか。
参院が一人後ろに来まして。
参院さんっていうのはやっぱり神官、はい、
そうです神職です、
はい、神職の方が疲れる、はい、はい、これは一人か二人か疲れるわけですね。
一名です。
あ、そうですか。それからその後には
田尾佐と申します。
田尾佐、田の長ですね、これは田んぼで一番偉い人。
一番偉いです
これはどんな人がなられるんですか。
これはね、はい、実行委員会は作っておりまして、ね、
あ、そうですか。
その実行委員 の今副委員長が、
あ、そうですか、
田尾佐をやるということで今決まりました。
この人も去年の写真を見せてもらうと同じようなあの宮司さんと同じような衣装をつけて
ありますね。そうです。あの上衛を、はい、
白で、
はい、
ああなるほど。この方がその次に立たれます、
はい、
さてその次はどなたですか。
立ち戸と申します
ね。立ち戸、立つ人ですね、はいはい、これはどんな役割なんですか。
これはね、あの総代さんがこの役をしてくれるんですけど。
あ、そうですか。
その中の一人はあの五兵を担いで、
こうこうこうやって、
はい、五兵を担いでいくわけですね。
なるほどね。
結構大きな、あの大方2メーター近くある
神社でお祓いを受ける時のあれでしょ、
はい、
白い紙でこうひらひらとなった、はい、あれを持たれる、はい、なるほど。その人は、まあ、宇治子総代さんから選ばれて。
で
この人の衣装はまた違いますね。
これはあのひたたれっていう衣装なんですけど。
ひたたれ、これは古い衣装ですね。
相撲の行司さんみたいな感じ、
はいはいはいはい、足首がクッと結ばれてて、
そうです、はい、
上はまあなんかちゃんとした紙紐みたいな感じですけれど、はい、何色なんでしょうね。
これね薄茶色、
薄茶色ですか、
はい、色の。
そうですか。
ひたたれを、
ひたたれというのを着られた方が何人かいらっしゃる、はい、その次は何という方ですか。
これはあの物意味、
物意味、
物意味の道場っていうことで、これはあの小学校のだいたい3年4年5年生ぐらいの
女の子、小さい子供たちです、はい、女の子ですか。
女の子です、
はあ、物意味というんですな、はあ、でその方が進まれてその後はどんな感じ、は
い、その後が農閑奏者のですね、
はい、
方が笛を吹いていただくということで、
このさっきおっしゃった物意味さんの衣装っていうのは ちょっと晴れやかな衣装ですね。
これね、まあ巫女さんと同じような感じでして、
なるほど、
白の着物、そして火袴をつける
、はい、
火の袴、はい、火の袴ね。それにあの千早っていう、
はい、
あの上に装束をつけて、
千早をつけて、
はい、なるほど。で頭には天冠って言って、うん、あの冠を、
飾り物が、
飾り物の冠をつけます。これがまた綺麗な冠でしてね。
あ、そうですか。
で、
彫刻の
きらびやかなあの感じで、それに花がちょっと添えてあるっていう。
なるほど、なるほど、はい。この人なんか大事な役割やろうなと思いますね。
そうなんですよね。
千早さん、
まあこの子はその御神水を持って、
はい、
行くわけですけど。
あ、なるほど。御神水というのがあるんですね。
清
められた水。
そうなんです。この境内で、はい、出てますあのお水を、はい、ちゃんとあの
あ、そうですか、
竹の筒に入れましてね。
あ、そうですか。
で、まあ、それを持っていただいて、
なるほど、なるほど。
でその水で田んぼをまず清めるっていう、そういう役
割を持っている、
はい、
大事な役割ですね。
そうなんです。
その後に、まあ、農閑奏者がおられる、はい、これはあのプロの方ですよね。
そうなんですよね、はい、この人は水管を召してるかな、水管っていう装束を。
あ、そうですか、はい、これまた古い衣装、
ね、そうなんですよね、
時代が分かるような衣装ですね、はい、でその後早乙女さんが
いよいよ出てきました。
出てきました、去年の写真を見ながらお話しさせていただいてるんで分かるんですが、早乙女さん、この方大事な方、
これ一番まあ大事な方なんですよね、
はい、この人は若いですね。
これあの中学校の生徒さん。
あ、そうですか。女の人ばっかり。
女の子です、はい、
紅白の衣を着られて、
はい、
結構キャハンというふうな感じですけど、はい、これはやっぱりそういう決まった衣装があるわけです
か。そうですよね。あの手には手甲、それから足にはキャハンをつけて、
キャハンを巻いて、はい、そして赤いタスキをしてらっしゃる、で上には傘を、花傘をやってらっしゃるし、ちょっと裾の方には裾よけがちらちら見えたり、
この赤い裾よけがまたね、粋なんですよ、はい、
これはすごいあの凝った衣装やなという感じがします、はい、でこの方何人ぐらいいらっしゃいますか。
これがね、大体8名。
あ、そうなんです、はい、この方が田植えをされる方ということですね。
田乙女、はい、でまたその八乙女とかね、8人で八乙女とかね、
八乙女さんね、
そういう、うん、やっぱりその奇数っていうのか、八っていう数字が、まあ、に日本人にとっては
、このまで
奇数であるというようなことで、
いい数やという、
ま
あ、
はい、
八乙女と呼ばれるし八乙女と呼ばれる場合もあるという、はい、まあそういう方が続かれる、
はい、
その後にはこれは男の人ですかね。
これ
は
田わらべと申しまして、
わらべ、
わらべ、
谷わらべですね。
そうです、はい、田んぼのわらべ、
はい、
これはあの小学生の高学年、5年生、6年生ぐらいの子供たちなんですけども、これもその田植えをするわけです。
なるほど。白い着物に、まあ、肩に手拭いかけられて、はい、水色のたすきですかね。
そうです。
で頭には一文字傘、傘をかぶってらっしゃる、はいはい、この人も田植えをされるわけですな。
そうです。
もう田植え姿ですもんね、はい、これはもう本当に昔のまんまという感じでその後にはちょっと賑やかしに踊り手さんが並ばれます、うん、民謡協会の方でしょ
う。そうです。西宮市の民謡協会の方々が、
ね、揃いの浴衣を着て、
そうなんですよね、
その後ちょっと違った形のまた踊り手さんが、
阿波踊りの、
阿波踊りの方ですか、はい、連の方が来られるんですね。
そうです。広田連とかでなんかあのそんな連を作っておられて、
そうですか、
この近くの方々が
来られるん
です、はい、
ということは後ほど踊りがあるということですね。
そういうことです、はい、
その後には旅人という方が、はい、これはもう大勢いらっしゃるんですかね。
これがね、大方7、8人おられて、
うん、あ、そうですか。
でその田植えの綱を引っ張ったり、
あ、なるほどなるほど、ここからここへ植えましょうというのは印ですね、はい、
それでまあ子どもたちの指導をしたり、
うんうんうん、
それからあの田んぼまで苗を担いで、
あ、そんなことも
ある、はいはい、
あ、そうですか。まあ、あの青いつけばかま履いてらっしゃって、はい、水色のたすきをされてますね、はい、この方も傘をかぶってらっしゃる。
そうなんです。
あ、まあ、この辺まではずっとこう衣装が凝った衣装やなというのが分かりますね。その後は、まあ、普通の服の方が、
来賓の方、
来賓とか
総代の方とか、
はい、協力の方、はい、
それから三者、
そうですね、
ということでその いろんなことでその手助けをしていただく方
は、
はい、
結構な人数ですね、この方は、ね、
全部で150人ぐらい、ねなりますね。
すごいですね、はい、大行列で、
大行列になります。
すごい行列が本殿を出まして、参道を下って、はい、馬場先で折り返して田の方に行かれる。で、田というのはその参道から西の方にちょっと真ん中辺あたりで入ったところ。
そうなんですよ、はい、
これはあの専用の田なんですね。
そうなんです。もう初めね、その田んぼがですね、はい、再興しましてやっておったんですけども、はい、役員さんの田んぼをお借りしておったんです。
はい、あ、そうなんですか。
そうするとだんだんその田んぼがですね使えなくなって、
ええ、
お亡くなりになったりすると、
そうですね、
あと相続で大変だっていうようなことでですね、で、まあ、そんなこともあったりして、うん、これはいかんと、うん、いうことで田んぼを作ろうということで、で境内の片隅に田んぼを造成しまして、
そら大事業や
った、まあ、これ作っておけばもう、ね、孫子の代まで
いつまでも
十分使えますし、
広田神社の歌として使えるということ
で、ね、は
い、
お旅をずっと続けられる、
そうですね、
何も心配することないなというような感じになるわけですけども、まあ、その田んぼの方に参りまして、
この長い行列がずっと通りました、
はい、
宮司さんもずっと先頭で歩かれる、
はい、
田んぼに着きました、
はい、
そこで何かされるんですか。
そこではね、はい、もうこれからその旅を行いますということで、まず水口にですね、
はい、
あの田んぼをこう水を引き込むところに、
はい、
先ほどその五兵を担いでいったその五兵をまあお供えするっていうのか、あの水口の神さんにその五兵を建て祀るわけ
なんです。そうなんですか。
まあ、その五兵を建てて、
はい、
でいよいよその田尾さんがですね、
はい、
苗を配りましてね、
皆さん
配った、あの旅人の方に配って、
は
あ
は
あ、で旅人がその苗をそれぞれ田んぼの中にあの、まあ、掘り投げるっておかしいんですが、
まあ、分けていくわけですね、はあはあ、分配する
わけ、分配するわけですね、はい、そうするとそれに今度早乙女、田原部、早乙女、田原部と交互にこう入って、
うん、
田んぼの中に入っていくと。
ああ、そうですか。一人ずつ一人置き一人置きに、はい、ああそうですか。
ところがね、田原部なんかなかなかね、その田んぼの中に入ったことがない、初めての子が多いんです。
そうでしょう。
だからね、足を取られてね、
滑りますか。
もう本当にね、今にもこう尻文字つきそうな感じ で,
で
まあ可愛い感じですけどね、
でしょうね、
まあそんなことでいよいよ田植えが始まるっていう。
じゃあ随分大勢が横に並んで田植えをされる格好になりますね、
はい、そうなんです。
それを見物ですね。すごいこう見栄えがするでしょうね、
はい、いい感じですよ
ね、3人5人じゃなくて、
はい、
大勢が横に並んで一斉に植えるという。
そうです。
これは絵になりますな。それでまあずっと田植えがされて、
はい、
たくさんの苗が植えられます。
はい、
終わったらそれで、あとはどうなるんでしょうか。
もう結局そこでね、
うん、
その田んぼでその早苗を褒めるっていうことで、
はい、
ははは、田褒めのその音楽とか、
うん、なるほど、
それから、まあ、民謡とか、阿波踊りとか、
奉納ですな。
それをやるわけなんですよね。
は、
まあ、それがまあ昔はその田楽って言って、芸能の始まりだったらしいんですけども、
そうですね、
ですので、あの先ほどおったあの西宮市の民謡協会の方々、阿波踊りの方々、
なるほど、
そしてそれにですね、吹奏楽のポコポコの皆さん、
はい、
ポコポコって言っていいのかな、
ポコポコの吹奏楽団の皆さんが、もうちゃんとした、
もうその方がもう大方30人か40人ぐらい、もうちゃんと
待って、
待っておられて、
あ、そうですか。
それはもうその吹奏楽大変ですよ。
すごいな。
で最後にはですね、六殺しが鳴るわけです。
六殺しがいますか。
それを聞くとやっぱりその植えたさないもですね、これは元気出さないということで豊作につながる。こういうような。
広田神社はあの毎年阪神タイガースが必勝祈願にお参りに来られるところですから、六殺しは当然でしょうね。
当然ない。
広田おろしと呼んだ方がいいかもしれません。あ、そういうこともされる、
はい。
なかなかこれは見て楽しいし、聞いて楽しいしという催しになりますね。
はい、
まあ、あの神様にお願いをして、今年の豊作をお願いするというようなことやら、はい、お米に対する感謝の気持ちを表すというふうなことももちろん、あの神事の中で大事なことなんでしょうけれど、そう参加して見に来られた方にも楽しんでもらえるというふ
う
な行事になっているんですね。 で、大体お昼頃には終わるというふうなことですか。は
い、ですので、大体11時ぐらいに行列を作って、田んぼの方に参りまして、はい、大体20分ぐらいでも田んぼの方に参ります。ね、
あ、そう、
まあ、12時過ぎ、1時前には、うん、まあ、もう田植えも終わって、
あ、そうですか、
というような形になりますけどもね。まあ、なんせ賑やかな。
そうですね。はい、それで一日中かかるということもまたある。はい、だからまあ、去年もそうでしたけど、カメラを持ってる人がもうたくさん来られてましたけど、そういう写真の対象としてだけじゃなく、非常にこう古くから伝わっている大事な行事、はい、本当にこの辺では見ることのできない、この広田神社でしか見られないような行事ですので、ぜひ、見たいもんですね。
この放送を聞きの皆さん、
はい、
どうぞぜひぜひ本当にこの田植えを見ていただきたい、
ね、
そしてまだその見るだけじゃなくて楽しんでもらいたい、そうですね、そういうような感じしますね。
いやいや、西宮市民でないとこういうのを楽しめないという、まあ、西宮市民は本当に恵まれてるなと思いますが、これを機会に一つ宮司さん、それと最近は和食が大事やということ、和食はとっても人気やということで、はい、世界中でもてはやされてますが、その基本になるのはやっぱりお米でしょ
うね。お米なんですよね。
そうですよね、うん、いろんなものが食べられるようになって、逆にお米のことを忘れがちというふうな感じですけど、
それやっぱあるんですよ ね、うん、まあ、神話の話になりますけどね、はい、天照大神様がその高僧二荷の御事に託したのにですね、はい、その進捗っていうのがあるんですけども、
はい、
稲穂の新植、
はいはい、
その稲穂を授けて、
はい、
そしてこれを足原の中津国でこれを作りなさいと、
ほうほうほ
う、いうことでその稲穂をいただいて、それがその
広まって、
広まって、で日本にはそのお米を食べるようになったというようなことで、まあ、そのお米っていうのがですね、命の源ですから、うん、それがもう年々こう同じお米をこう食べて、
ああ、そう、
ですので神さんにお供えするときも一番その最初にお供えするのがお米。
なるほど。
これその次に何かって言いますとお酒なんです。
あ、そうなんですか。
米から作ったお酒
で、そうですね、はい、お酒は米の
酒、米のエキスなんです。
そうですね、なるほど。どこまでもお米です
な。でこれもその昔はその酒を醸すってこういう言葉があるんですけども、はいはいはい、まあ、昔はその7歳未満の、うん、若いその女性がですね、うん、口でお米を噛んでそれを壺に入れて唾液で発酵させたっていうのが大体その
始まり
な、始まり、酒を醸す。
あ、そうなんですか。
まあ、今はもうそんなことは全然してませんけども、うん、もう麹とお米とでですね、
そうですね、
それぞれその、まあ、西宮にたくさんの有名なお酒もありますけども、
どちらにしてもお米は西宮にとって大事な
もの、大事なものなんです、
ね、
そういったお米をやっぱり子どもたちがスーパーに行ったらお米がある、
うん、
あ、出なしに、
そうですね、
やっぱり1年かけてそのお米を作るということを学んでもらったらこれもありがたいなと思います。
まあ、それを目のあたりに見れるのがこの田植え祭ということですよね。ぜひこの次の日曜日5月26日、午前10時ぐらいから、お祭りは始まります。11時ぐらいになると行列が通りますので、ぜひご覧いただけて、田植えというのはこういう風にしてやるんやということを、西宮でここしか見られないと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。今日は恵み広田の大田植えの神事につきまして、広田神社の宮司さん西井さんにお話を聞きました。西井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この大田植え行事が成功しますように心からお祈りしたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。